皆様こんにちは。今日からできるキレイのヒント DJ の中村由美子です。さあ今日もね始まりました。20分間好きに話をしていこうと思いますけど、最近の出来事、工場見学に行ったんですよ。皆さんなんか大人になってから工場見学とかってしたりしました？ね、もちろんお仕事でそういうところに勤めてますっていう方は普段日常的に触れていらっしゃったりするかもしれないですけれど、私はもう本当にね工場見学が大好きな人なので、もうワクワクしながらついねこの間工場見学をさせていただきました。でね、何の会社様かっていうと、パスタね、スパゲッティとかパスタを作ってらっしゃる会社さんに行かせていただいたんですね。でね、これまたもちろん、いろいろなお仕事の絡みがあって行かせていただくっていう風になったんですけれどもね、本当に楽しかったですよ。もうなんかパスタがこう長い麺がねニュルニュルニュルニュルって出てくるところを、もうね本当にね丁寧に粉を機械に入れるところから見せてくださったんですよね。本当に楽しかった。でね、そこでまた私いろいろ学んで感じたことがあるので、今日はねそのお話をシェアさせていただいたらなというふうに思っております。なので今日も20分間最後までどうぞよろしくお付き合いくださいませ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、今日はね工場見学の話から広げていこうと思いますが、はい、パスタのね工場見学をさせていただきまして、まあまあちょっと今の段階ではあえてその会社様のお名前は秘密ということにさせていただくんですけれども、もうねその会社さんはね創業当時からパスタしか作ってらっしゃらないという会社さんで、すごいですよ。もう古くからイタリアでパスタを作っていた機材、それがねあったんですよ。で、何十年前っておっしゃってたかな。いやもう本当にほらイタリアなんてパスタの国だから、昔からねパスタの製造マシーンみたいなのが機械があるわけですけど、その会社さんはイタリアからその機材を日本に持ってきて、もう本当にね創業当時から入れたら90年っておっしゃってたかな、多分ね。すごいなと思いました。でその古い機械も見せていただいて、でねやっぱり今でもちゃんと動くんですって。わーですよ、もう感動でした。そう、そして今はねそのイタリアの古い機械も、使うこともあるんだけれども、大量にね生産するように機械を設置されていて、そこでパスタを製造されてるんですけれど、まあやっぱりねすごいこだわりでしたね。工場で機械では作ってるんですよ。でもね間に人の手が加わるんですよ。私これがねすごいなと思いました。要所要所で 人がね整えたりパスタの長さをカットしてたりとかしていて、でねそれはやっぱり社長さんおっしゃってましたけど、変えたくないんですって。すごいなと思いましたね。こだわりですよ、その部分がね。で、その会社様がね、やっぱりそういう製法、珍しいというかオリジナルの製法で機械と人の手と組み合わせていろんなね、種類のパスタを作っているから、他の会社さんも見学にいらっしゃるんですって。ね、他の大手さんだったりとか他のね競合他社さんとかが見せてくださいって言って見学にいらっしゃってみるそうですけど、やっぱりあこれはちょっと真似できないなっておっしゃるそうですよ。すごいと思いませんか。なんか私その工場を見せていただいて、でずっとその会社の、ね、社長さんがご案内してくださって、いろんなねパスタにかける思いをお話ししてくださったんですけど、いや情熱とかこだわりってやっぱり素敵だなって思いました。全部機械で大量にね作っていくのもいいと思うし、そういうのが大事な時もありますよね。ね、物によってとかシーンによってはそういうのが尊重されるべき時もあるんだろうなとは思うんだけど、ほらもう私ナチュラルなものが大好きだからナチュラル派の私としてはね、やっぱりその今のこの現代社会になったとしても機械のね、機械は借りつつも要所要所でちゃんと人の手というか、人の手ってやっぱり重いですよね。それを加えていくってとってもなんか素敵だなと思いました。なんかねその社長さんのお話聞いてたらもうね、今までもいい会社さんだな、ご一緒させていただけるの嬉しいななんて思ってましたけど、もうますますファンになっちゃいましたね。すごいファンになっちゃいました。そう、それでね皆さんパスタと言ってもいろんな種類があるじゃないですか。まず乾麺、乾燥してる乾麺っていうのと、ほら最近ね流行ってる生パスタとかもあるじゃないですかね。で乾麺、生パスタっていうのが種類としてあって、さらにさらにその中で太さとか形状も違うんですよね。パスタの太さ何ミリとかってね、細いものから太いものまであったりとか、あとは平たいもの、フェットチーネみたいな平たいパスタもあったりするじゃないですか。でね、その会社さんに見学に行かせていただいた時に工場見学を終えて、じゃあこの後試食会、なんかシシシシってなっちゃった。試食会しましょうって言って、すごいね、ご用意をしてくださってて、いろんな種類のパスタを味比べ、ちょこっとずつ味比べできるようにご用意してくださってたんですよ。なんかそんな風にして食べることってあんまりないので、本当にね、違いがよくわかりました。その会社さんの製法だと乾麺、乾燥してるね乾麺であっても生パスタのようなもちもち感があるんですね。ね、生パスタといえばなんかもちもちみたいなイメージありますけど、その会社さんのね乾麺はね生パスタに似たもちもち感で美味しいっていうのが特徴、売りの一つでいらっしゃったりもするわけなんですよね。でね、その乾麺のもちもち感とさらにそれが生になった時のもちもち感、その違いっていうのもすごくよく味わえたし、ソースの絡み方だったりとか具材との合わせ方みたいなのもね、すごくよく分かって、もう本当に感動でしたね。もう感謝でした。もう感謝感謝。ね。で、 そこでね、私本当に感じたのは、思いを何かに乗せて伝えていくってとても大切だなって思ったんですね。もちろん時代が変わっていったり、ね、いろんな状況が変わっていく中で変えていくこと、変化させていく部分っていうのもあって当然当たり前だなとは思うんですけれど、変えない部分っていうのもね必要だなと思いました。それがね、その会社さんの情熱であったり、ね、思いを美味しいパスタを届けていくっていう思いであったり、で、そのために機械も使いつつ、ここの部分には人の手を使っていこうっていうやり方であったりとか、すごくね、また学びになりましたですよ。ね。で、さらにね、やっぱり人の手から作られるものって、あ、何かね、機械以上に伝わるものがあるんだなっていうのもね、改めて、感じました。実感しました。ね。手って、ね、大きさも人それぞれ大きさも違うし、それこそ手相だったりね、シワの入り方も違ったり、ただ厚みも違えば、温度感とか全部違いますよね。それが物を作ると全部その人のエネルギーがその物に乗っていくわけですよ。そこをね大切にしたいなーってすごく思ったの。でね、私思い出したことがありまして、私がね普段お伝えしているグルテンフリーのことありますよね。日本グルテンフリーアドバイザー協会っていう中で、ね、食のことをお伝えしていて、グルテンフリーアドバイザーさんっていう資格認定もしてるんですね。そう、皆さんにいろんなことを学んでいただいて、グルテンフリーアドバイザーという資格を認定してどんどんどんどん活躍していただくっていうことをやってるんですけれどね、その資格を認定するときに皆さんにちょっとこう課題があったりするわけですよ、生徒の皆さんにね。で、オリジナルレシピを開発していただいたりとかして、それを実際に披露してもらって、みんなで、私を含めてね、周りのみんなで試食をして、あ、こうだね、ああだねって少しだけ評価をさせていただいたりなんていうこともあったりするわけです。でね、こここうするともっと良くなるよとかっていうこともお伝えしたり、でね、私この皆さんにオリジナルレシピでいろんなものを作っていただく瞬間が本当にね大好きで愛おしいんですよ。なんでかって言ったらね、やっぱりね、そのレシピとそこの出来上がったものにその人の人生が込められてるんです。本当に素晴らしくてね、なんかある方のね作ってくださったものを、多分その時はねもう忘れもしない、すごく見た目的にはシンプルなスコーンだったと思います、グルテンフリーのね。でももうね、口にした瞬間にね涙が溢れちゃったの。もうなんかね、すごく奥の深い味わい深いスコーンで、もうねその方がね今までの人生でどんな思いをしてきたかっていうのがそこから全部伝わってきちゃった。まあただ単に美味しいだけでは表現できない本当に深いものがありました。そこにはもう今思い出してもなんかちょっとツーッとくるものがあるかなっていうぐらい、やっぱりねそれぐらい人って素晴らしいものを自分の手から生み出すことができるんですよね。そうなのでね、自分の好きなものだったりとか、あ、これだって思ったものにはなんかね思う存分思いを乗せてほしいし、情熱的になってもらいたいなってすごく思いますね。なので本当ね、 工場見学させていただいて、改めてそういうことを私も思い出させてもらったからこそ、なんか自分がね、これから作っていくグルテンフリーのものをね、ブレッドだったりスイーツだったりお料理だったり、あ、今までもね、いろんな思いを乗せてきたけれども、これからもっともっとね、思い乗せてこうって思いましたね。あ、まだまだ乗せられるってね、思いましたね。でね、そうやって作ったものって絶対ね、あの受け取り側で感じるものってあるんですね。受け取ってくださる方の方で感じるものがね、必ずあるなぁと思うからこそ、ちょっと信じてね、また気持ちを新たに作っていこうかなぁと思いました。というのと同時に、すごいね、手を大事にしようと思ったのですね。皆さん、手大事にしてますか？そう、手もね、なんていうの、温めてあげたりとか、マッサージしてあげたりとかね、ふわふわにしとくといいそうですよ。なるんだって。でもね、ちゃんとね、ふわふわのいい筋肉というかね、つくんですって。でね、やっぱりね、そういう状態の方が運気も上がってくって有名な占い師さんが言ってました。なので、ちょっとね、手もね、意識してみるといいかなというふうに思います。そう、私もね、最近ね、体とか足とかも結構ね、アロマオイル使ったりマッサージとかするのも大好きなんだけど、あ、手もだね。手なんて一番よく使うじゃないですか。そのものづくりしてなくても普段から手って使えますよね。携帯触るのもそうだし、パソコン触るのもそうだし、もうね、だからこそ皆さん手のケアもね、忘れずにね、手のひらからちゃんと指先とか爪の方までケアしてあげると、きっといいことがあるんじゃないかなというふうに思います。そうで、手相ってあるじゃないですか。これね、結構3ヶ月ぐらいでも変わるんですって。手のシワの入り方って変わったりもするんですってね。だからなんか意識してこうね、触ってあげるとハッピーなことが起きたり、手相が変わって運気変わったりすると思うんですよね。なので、ぜひぜひ皆さんもやってみていただくといいかなと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、今日もエンディング最後になりました。告知からさせてくださいね。前回もさせていただいたので、もしかしたら聞いてくださった方もいらっしゃるかもしれませんが、9月の19日木曜日に大阪インテックス大阪というところで開催されるホテルレストランショーフーデックスジャパンイン関西におきまして、私中村由美子が講演をさせていただきます。19日木曜日の12時半から約1時間の講演をさせていただきます。テーマ、タイトルはグルテンフリーの可能性ということで、グルテンフリーについてお話をさせていただくんですけれども、ちょっとね、いろいろこう仕掛けを持っていこうと思ってましてね、ただ単にお話をするだけではつまらないかなっていうのと、ほら、どんなに言葉でね、グルテンフリーでも美味しいもの作れるよとか、小麦使わなくてもこんな風になりますよって言ったところで、見てもらった方が早いじゃないですか。ということで、ちょっとね、いろんな会社様にもご協力をいただきながら、クライアントさんにね、ご協力をいただきながら、いろんな仕掛けというかね、目で見て すぐパッと分かっていただけるような講演にしようかなというふうに思っておりますので、ご興味ある方はぜひぜひ会場までお越しください。食の展示会なので、いろんな食材食料品が展示されていて、それを見ていただくのもね楽しいかと思います。そうで、なんかね、いろんな方が講演するんですけど、なんだっけ、アパホテルの社長の元谷さんがいらっしゃったりとか、堀江門さん、堀江貴文さんでしたっけ、フルネームもね、なんか講演としていらっしゃるそうなので、なんかそんな中でご一緒させていただけるのはとても光栄だわ、なんていうふうに思って、ちょっとね、今年一番の大舞台、ここに情熱を注いで頑張ってみようかなというふうに思っております。で、入場にはですね、チケットというか入場者登録が必要になります。PC でも携帯でも結構ですので、フーデックスジャパンホテルレストランショーイン関西で検索をしていただくと、そのサイトから入場者の事前登録というのができますので、それをねちょっと事前に登録してあげてください。今日も20分喋りましたね。工場見学の話からね、また広げていきました。今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。